はい、ではパート3です。お願いします。
はい、では最初の質問ですが、周りに人がいるときに木のボールを作ったりするのがしづらいな、とっさにやりたいと思うことがあったときにすぐできる方法として、手をこすり合わせなくても木のボールを作ってもいいですか、ということです。まあ、職場とかね、ふとした時にやりたい時に、それ何をやってるんですかって突っ込まれるのも嫌だっていうのはあるかもしれませんね。で、この方の場合は職場の中とか、まあ人間関係とか、そういうところで、まあ何かこう嫌なものがあった時に、それを払うとか、感情を切るとか、なんかそういうワークの使い方としても使ってみたいということなんですが、どうでしょう。
はい、なんだか皆さんの質問の質が上がってきましたね。
本当ですね、具体的にね、やってるからこそ出てくる質問っていうのも増えてきましたし、
本当そうですね。実際にね、いろいろ我々がお伝えしているイメージワークとかね、この木のボールのエネルギーワークとかね、これを実際やり始めてるからこその質問ですよね。すごく嬉しいですね、こういう具体的な、実践のね、対しての質問っていうのはね。
そうですね、
お答えしたいと思います。木のボールをね、はい、作ってからやった方がいいですか。基本的には初めのうちはちゃんと手をこすって木のボールを作る。そして手の周りに木のボール、すなわち目には見えないけどエネルギー体があるなと思って、その後でね、邪念を払うとか嫌な感じを切るっていうのをやってみてください。そして今度はだんだんだんだんその感覚に慣れてくると、イメージの中だけで木のボールを作ります。イメージの中だけで手をこすり合わせて木のボール、エネルギーボールを作り、イメージの中でそのエネルギーを剣にしたり、あるいはこうキャンセル追い払ったりとか、あるいはバリアとか盾とか、他にも螺旋とかドリルとかいろいろありますけれども、そのようにしてそれがちゃんと自分自身や、あるいはメビウスだったら相手の方、対象の方、そしてエネルギーで明るくするんであれば、場所線とかであればね、空間全体に広がっていっているっていうですね、こういう風に使ってみてもらえば結構です。ただし初めにイメージだけでもいいんですよっていうと、中途半端なイメージのパワーしか当たらなくなるので、ちゃんと一人の時ではね、イメージを使う、木のボール動作を使って練習して、その体感を脳に覚えさせる。何度も言いますけど、脳は現実と想像の区別がつきませんが、それでもちゃんと3ヶ月間以上ね、途中サボったりとかね、いいんですか、構わないんですよ。でもこのもう3ヶ月以上、4ヶ月目にこのプロジェクトに入ってきてるっていうこと自体が、もう本当に皆さんに安心してほしいのは、回路はできてきているので、あとはこの状態からは、だんだんだんだん今後はイメージワークの割合が多くなってきます。今は基本のエネルギーワークと実感とね、そして先月はね、泉さんと一緒に、バイオンワークをね、東京、そして3月は大阪でやりましたけれども、バイオンワークにね、来られた方は実感していると思いますが、木のボールを作って広げていくときに、ただ手を広げたりするだけでなくて、バイオンを発して、って言いながら、木のボールを広げたり、あるいは形を変えたりすると、実感的にものすごく木のエネルギーを感じられるようになりますので、それらも練習を普段ね、自分一人の時には、決して大きな声でできない時にはね、マナーシュカとかね、小声とか、あるいは無音でもいいので、そうやって作ってもらって、いざ日中が本番ですからね、日常生活こそ本番リアルなので、その時にはイメージだけでやってもらって大丈夫です。
はい、ありがとうございます。そしてこのね、ワークをやってみるときに、その邪念とかを払うっていう方とかね、こうそれをクリアにするっていう方向の、ワークの使い方と、もう一つ自分の心地良いものをこうクリエイトしていくっていう時の使い方の違いっていうのも、ちょっとね、試してみていただいて、シェアいただけたらなと思います。
はい、では次の方。
はい、そして今度の方はですね、ちょっとスランプですという方なんですが、今回のゴールデンウィーク、まあ、ゴールデンウィークみんなね、いろいろ令和を迎えるにあたってというところで、いろんなね、切り替えがあるかと思うんですけれども、たっぷりと休みを取ってゆっくりしたんですけれど、そこからどうも、仕事がしっくりきませんと。 そして目標が全然達成できなくなりました。でも一時的なものと思っていて不安はないんですけれど、今まで良すぎたその反動なのかなと思ったり、原理原則はでも思ったようになるということですよね、と。でここに対してですね、いろいろこう思うところがあるんですが、いかがでしょうかというところですね。
はい、これはね、パート2でもお答えしましたけれども、この特にゴールデンウィークって非常に大きな意味合いがありまして、やはり元号がね、平成から令和に変わりまして、ガラッと日本のエネルギーそのものが変わりました。ですので今までの自分のパターンでは合わなくなってくる、通用しなくなってくる、それと同時に自分自身がそこから変容していこうとするという、この方っていうのは現象として起こしてきます。その現象の現れが今まで通りのものがうまくいかなくなるっていう現象になります、ですので逆に言うとそれは本当に変化の途中なので、この方言ってるように原理原則は思ったようになっているので、その途中が思いもしなかったようなスランプになるっていうことも深い意味では自分の変容の証だと思ってください。そう思うことでスランプがスランプでなくなります。変容のプロセスになってくるんですね。そう思わなかったらスランプなんですよ。ここが大きなところ。今ここの自分がどういう起きた出来事に意味付けを与えるかによってその後の展開が変わります。大事なのは今ここの自分が起きた出来事に対して無理やりにプラス思考しろって言ってるんじゃないですよ。どんな意味付けを与えるかということになりますので、ある意味その一つのテーマというふうに思ってもらってもいいかなと思います。非常に私はいいと思いますし、確実に変容しているアウェイクしている証拠だと思います。
そうですね。そして、この方最後にですね、また山岡先生の最初の時のカウンセリングの誘導瞑想をベースに、ワクワクする未来、それをクリエイトしながらまた原点に戻ってチャレンジをしていこうと思っています、というふうに書かれています。
そうですね。やっぱり誘導瞑想はねすごく大事なので、誘導瞑想はね、バディの場合はね3ヶ月に1回の時にご要望があると収録してお送りしたりもしますけれども、自分自身でもねちょっと誘導瞑想を作るっていうことをやってみてほしいなと思いますね。よくね昔なんかテープにねそれこそ撮ってましたけど、今はね自分のスマホとかねガラケーでさえも録音機能ってのはもうついてますので、そこにちょっと練習してみてほしいんですね。ゆったりと息を吐き出してってやりますね。大きく息を吸い込んでいろんな目に見えないクリエイティビティのパワーが入ってくるって言ってみてください。そして私は、もう何月何日頃には仕事はこんな風にしていますとかね、そして人間関係はこんな風に広がってとっても心地がいいですとか、体調もとっても健やかでそんな感じの自分ですっていう風に、ぜひね自作自演のね誘導瞑想を作ってもらってほしいなと思います。私もよくやってましたよね。そうしてくると、あ、ちゃんと自分の脳は自分で変えられるんだと、そして自分の感情も変えられるし、なんだか体調も良くなってきたっていう風になってきますので、こんな風にね次は今度はオリジナルオーダーメイドバイマイセルフでやってほしいなと思いますね。
はい、それをねこう自分でできるようになってくると本当にね自由自在ですね。
ぜひぜひ、まあ、紙にねシンボルイメージシートにね書くっていうのもその一つのやり方なので、もうさっきにね今日も何度かお話ししましたけれども、未来の遠い先の未来じゃなくて今日この瞬間とかね、ここ向こう1週間の目標みたいな感じをねシンボルイメージシートに使ってもらって、それが叶う叶わないだどうだっていうんじゃなくて、その作業をやってるワークをやってる時がワクワクしてくるっていうようになってくると、どんどんどんどん、よりポジティブな、自分のパラレルワールドへとシフトし始めるので、まあ、これからはね、すでに世界があって、そこの中であがいて頑張って何かをするって時代じゃないですね。望む未来、望む世界にいる自分をとつながってリクエストして、そこにシフトしていく、シフトしていく。だから、自分の周波数変換をいつでもどこでもできるっていう、そういうやり方へと変わっていっていますので、ぜひね、そんな風に楽しんでもらえばいいかなと思いますね。
はい。そして、今度次の方ですけれども、今は自分の理想の状態をきちんとイメージし、それを感じきるという体感を得るというトレーニングを、必要と、しているということをしっかりとこう実感しているので、 まあ、それがね、どうしてかっていうと、感情と体感がつながっていないために、
うんうんうん、
現実がうまくいってないんじゃないかなと思っているからだということなんですが、
うん、
ここのね、そのしっかりと理想の状態をイメージして、そして感じ切って体感を得るという、このためのトレーニング方法っていうのは何かありますでしょうかということです。
はい。
で、うん、はい。で、この方は、もう日常の中の感覚を磨くということで感動することを意図的に探したり、嬉しいに気をつけたりということを思いついたんですけど、どうでしょうかということです。
それもとってもいいですね。感動することを意図的に探すっていうのは、今回の令和元年のシンボルイメージシートで言うと、趣味遊びというところになるんですね。この趣味遊びっていうのが、一見すると他の収入とか仕事とか健康とかって見ると軽く思うかもしれませんが、実はこれが最も大事で、何にも立場や意識、役割意識がないところで、自分が純粋に好きなこと、遊びとかね、趣味、あるいは教養とかね、知識欲でも何でもいいんですけれども、そのカテゴリーをちゃんと持っておいて、意図的にそこにやると。その時勉強してるとかそういうふうに思うんじゃなくて、ああ、もうこれが大好きだっていうところですね。極端な話、美食とかね、美味しいものを食べに行くでも構わないわけです。それをちゃんと意図的に、今日はもう本当に美味しいものだけ食べに行くとかね、決めて、予算もちょっとだけいつもより奮発していくっていう形で、ああ、これはうまいとかっていうふうに自分自身を喜ばせる、すなわち感動させるとなると、やっぱり脳の周波数がぐんと上がり始めるんです。その上がった周波数の状態にしておいて、イメージワークをする、あるいはエネルギーワークをするっていうふうに、ぜひやってほしいんですね。下がった状態でやるイメージワークはむしろ本当にやらない方がいいぐらいなので、ですね、自分のまず周波数を上げるっていうのが最初。そして、その状態でいろいろ次に自分がやってみるっていうことが次ですね。こんな風にね、やってもらえばいいかなと思いますね。
はい。で、今のね、ことにつながる方が、ご質問があるので、ちょっと、一個飛ばしますけれど、ここ、お話をしたいと思うんですけれども、はい。ですね、以前なら、ごめんなさい、ここじゃないですね。すいません、ちょっと待ってくださいね。はい。
じゃあその間ちょっと補足をしておきますね。
はい。
このあたりのね、感覚を実感できると、今一つ感情と体感がつながっていないため、まあ引き寄せられないのではと思っていますっていうふうにね、さっきの方の質問の一部にあったんですけれども、まあ確かにその通りで、自分がこうなるといいなと思っているイメージって大概頭がします。でもほとんどの方が頭で思い描いているイメージが自分の願望だと思ってるんですけれども、何度も言いますけども、そのイメージを一旦こう、ハートに下ろしてくるんですね、頭から。で、そして心って正直なんです、一番ね。一番正直なセンサーなんで、ハートがそれに対してときめいたりワクワクしなかったら、それはただの頭で思い描いた、絵に描いた餅なんですね。これはね、本当に実現する可能性的には非常に、まあ、弱いエネルギーしか、湧いてこなくなります。ですので、本当にそれが自分がワクワクするかどうかっていうのを心に聞けって言いますが、ぜひイメージを、頭から心に下げてきて、その心がハートがワクワクするかどうかで思ってください。で、その時にあんまり真面目な人ほど頭で考えすぎちゃって逆にそういうことができなくなったりするので、でそうなったならば、さっき言ったように自分の好きなことを感動することを意図的にやって、それもね、なんだかこう、すごく素晴らしいこととかじゃなくてよくて、美味しいものを食べに行くとか、好きな漫画を読むとかね、なんか温泉でゆっくり浸かってきて、なんか食べてくるとか、そんなでも構わない。とにかくこの瞬間だけは一旦仕事とかテーマを脇に置いといて、純粋に自分を楽しむっていう感じでね、やってもらって、エネルギーを回復してもらって、で、回復したエネルギーが今度は自分の内側を、稼働させ始めるので、そんな風にしてもらえばいいかなと思います。はい。
はい、ありがとうございます。そうですね。そして、それに関する方というのはですね、先ほどの別のパートでね、お話をした、まあ、現在、イメージをしようと思うと、不安が湧いてくる。何かわからないけど不安が湧いてくるという方のお話だったんですけれども、それがね、 まずイメージをする前にとか、何かこう体幹ワークをする前に状態を良くするっていう、
うん、
この3ヶ月間やってきたやっぱり開脳ワークに切り替えるとかね、
うん、
そこが一番まあ、大切というか、そこに立ち返ってほしいっていうことですよね。
そうです、そうです。うん、本当にね、自分の周波数を上げるっていうことがまず最初なんですね。周波数を上げるためにいろんな開脳回路の仕方とか、イメージワークの仕方とか、あるいは一番大事なマインドセットっていうことで、なんかトラブル起きたら、まあいいかですね。そして、怒りができたら、まあいいかですね。そして、なんか気づいたら、あっそうか。そして最終的にはもういいかで、もうあまりそれ以上この目に見えてる物理現実にとらわれすぎないってこと。そしてその物理現実、例えば年間でいくら稼ぎたいって言った時に、なんでですかって私はよく聞きますけれども、いや、お金があった方がいい、なんでかと、いざっていう時に、いや、なんでかと、いや、不安だからっていうふうに、結局不安回路の元から来ているってことを気づくわけです。ですので、そうじゃなくて、こんだけ使いたい時に使えるお金があると嬉しい、なんでですかって、それを周りとも分かち合えるから、なんでですかって、みんなと一緒に喜びたいからってなると、全く違う方向になってくるわけなので、その願望の根源、まあ、何でなのか、その自分の本質っていうものを何に自分が喜ぶのか、それが少しずつ分かってくるようになると、その本質が喜ぶようなことを小さなことからでいいんで、こちょこちょこちょこちょこ毎日の中に散りばめておく。そうするだけでも大きく変わってくるので、ぜひそんな風に、まずは自分の脳と心と体のコンディションを整えた上で、いろんなワークを行うっていう。で、それがね、習慣にしてもらえばかなりいいかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。そして、これはプロの方からなんですが、今日は報告です。ゴールデンウィークは想定外に忙しくなって、ゆっくり休めないまま終わってしまいましたが、疲れが抜けない状態で心に余裕が持てなかったからか、いつもならスルーできる相手のメールの文章にカチンと来てしまいました。で、誰のせいで私がこんな大変な目に遭ってるのだという怒りも湧いてきて、うん、そして感情に任せて返信メールを作ったんですが、いつもならこう送信をね、そのまますぐにしてしまったところ、思いとどまりました、
うん、
そして送信をする前にですね、一旦こう離れてチューナーを鳴らしてアロマメディテーションをしてお風呂に入って気分をまずは切り替えました。そして出てきてスマホを見てみたら、Facebook で、友達申請が、まあ、意外な人から来ていたと。そしてなんでそのタイミングで来たのかよくわからないんだけれど、まあ嬉しかったっていうことだと思うんですけれどもね、その時に思ったことが、ネガティブなメールの返信を思いとどまって、そして周波数を切り替えようってアロマメディテーションとかチューナーとかお風呂に入ったりっていうことをしたことで、また違う未来を選択したのだと確信をしました。小さな体験ですが、これが自分で現実を作っていることなんだと実感した出来事です、ということ。
お見事ですね、見事ですね、うん、これがその通りですね。小さな出来事とおっしゃってますが、すごく大きいですね。大きなことで、自分で起きた出来事に振り回されるのではなく、うん、一旦そこから切り離して、その周波数から自分自身を、そしてもう一度ね、いろんなね、各種ブレインワークで整えて心地よくして、お風呂も入ってね、そして次の今度は全く違う展開へと入ってくるってこと、心地よい方な、そっちはね。で、こういう習慣が本当にできてくると、人生のスピードがすんごく速くなってきますので、もう本当にお手本のようなね、自分で周波数を切り替えて違う未来を選択した、そう、違うパラレルワールドを選択したということになりますし、さっきのね、言いました、いつもならね、カチンとくるメール見て、このそのまま感情に任せてバンと返信メールを送ると、おそらく今までと同じ世界にまた戻っていくというふうになった可能性は高かったと思いますね。
本当無限のね、パターンがありますのでね、うん、どんな未来を選ぶかっていうことを、自分がどの瞬間からでも決めることができるということですね。
そうですね、素晴らしい。もう本当にね、ここまでできてくると、あとは本当に今度は意図的にどう叶えるかっていうノウハウじゃなくて、何を叶えるか、実現するかっていう意識の方に変わってくるので、アウェイクもね、本当に初めの3ヶ月間は基礎トレーニングやりましたけども、 この4ヶ月前からは一人一人の願望に合わせて、どのメソッドをどういうふうに使ったらいいかというアドバイスに変更するので、そのためにね、例の令和元年のシンボルイメージシートを書いてもらいましたんで、あれ送っていただいた方は、それぞれの個人ページに、貼り付けてありますので、そして一人一人の個人ページには、パスワードはね、変わりませんので、一人一人違いますけれども、そこに入ってもらうと、過去の、2ヶ月前に、提出してくれた、遠隔セッションのリクエストとか、最初に1回目の誘導瞑想とかありますね。たまにそういうのを見たりとかね、聞き返したりすることによって、よりね、確実に自分のアウェイクが進みますんで、ぜひそんな風にね、個人ページも後で見てもらえばいいかなと思いますね。
はい。そしてこの方もですね、以前なら焦ったり諦めてしまったりしていたような状況でも、最近は不思議とゆったりのんびりと構えている感じで、焦る感じがなくなりました、そして諦めなくていいのかもと思えるような状況に現実が変化したりする体験をしています、で、まあとは言っても今までの癖で未来とかね、いろんなことに不安がちらついたりということもありますが、状況が変化したということは選んでも進んでもいいんだというサインだと思っていますということですね。
本当にこの方書いてる通り癖なんですね、今までのね。自分が交代するんじゃなくて、また不安とか出てくると、交代じゃなくて、ずっと今まで慣れ親しんできた、思考パターン、感情パターンなので、それが出てくるのも当然、癖ですね。ついついやっちゃうっていうね。でも、それが、あ、出てきたっていうことを気づけてるっていうことは、実は大きく進んでるってことになりますね。
どっちを選んでもいいっていうことですね。で、不安がなくなると、なくなるとというか、人間としてね、本能的に不安があって危機を察知して逃げるとか対策を講じるっていうのはもっと生まれているものなので、それがあるのが悪いというわけじゃなくて、それにとらわれなく現実を作っていく時代になってきたっていうことですよね。
そうですね。
そして、自分がこう向き合ってみると、自分はどうありたいのかということをちゃんとイメージして、香りも使いながらワークができるようになってきたということです。で、この方の場合はその後自分を信頼して進もうという行動を取るようにできるようになりましたと、で、ただこの一歩何かが足りないような感じとかね、このままでいいのかなっていうことは思っているところがあるんですけれど、身についてないかなとかね、でも進んでいるような気がします、
そうですね、この方書いてるように湧いてきた不安と向き合ってみてね、じゃあ私は本当はどうありたいのかっていうのをイメージするというね、もうこれももうこれも回路ができてるから、自分の周波数をあらゆる状況に左右されることなく、逆に言うとどんな状況からでも立て直すっていうことの方法がだんだん身についてきている証だと思いますね。そしてね、自分を信頼して進もうというのは何か足りないかなというのは、これはね、あとはもう自信と経験ですね。ですが、これはこの後いろいろ自分でやってみて、直感来たら即行動するけれども、中には外れの直感もあったりするっていう時には、あ、そっか、あんまり頭で考えた時にやってきた直感っていうのは実は直感じゃなくて、ただの思考だったっていうのを後に気づいたりする。それも一番わかるのは、行動してみたらすぐわかるっていうことなんですね。なので、安心してこの方向に行動を起こしてもらって、あとは経験と、そしてその後の自分の、感性、これがどんどん後からできてきますので、安心してね、飛び出してもらっていいと思いますね。
はい。そしてこの方ですね、DNA チューナーも試してみたということですね、で、4月の27日 の、 リアルセミナーの時にもね、プロの佐藤さんとかチューナーの体験談とかっていうのもあったと思いますけれども、 DNA チューナーを試してみたところ、まぶたがね、腫れたような感じとか水が溜まっているような感じがあったんですけれど、それが音というか、なんか水が溜まったような音を感じていた、そういうものもなくなり、腫れも引いてきている、そんなことが起こっていますということです、
そうですね。DNA チューナーね、非常にこのアウェイクメソッドと音 の、 関係はすごく大きくて、普段ね、リアルセミナーにはずっとね、今 泉さんに毎回あのクリスタルボールを持ってきていただいて、そのクリスタルボールが生み出すバイオンフィールドですね、この中でイメージをしたりとか、あるいはエネルギーワークをすると本当にそのエネルギーが増幅されていきますので、そしてこの方の場合は DNA チューナーですから 528Hz を使って、まぶたにね溜まった水が溜まったような感じだったら、それを当ててみるともう音もしなくなって腫れていた感じもなくなって、こんな使い方をねどんどん一人一人がこうやってこんな風に使ってみたらこんな症状がこんなに変わったよっていうのを、こういう声をねどんどんあの報告してほしいですね。でそれらをデータベースにして、そしていつでもどこでも検索できるようにね、今いろいろ仕組みを作ってますんで、みんなでねこのデータベースを作って、そして私たちこのプロジェクトに参加している人たちだけじゃなくて、一番の目的はこれを後世に残すっていうことになりますので、目に見えないねイメージやエネルギー、あるいは心や脳っていうものをね、どういうふうに日常生活で、役立てたらいいか、使っていったらいいかってね、これからも一緒にこういうね公開 Q&A を通してもやっていきたいなと思いますね。
はい
はい、ではですね、今回でこれで第3回の、公開音声 Q&A は終了になりますが、まあ、ぜひね皆さんに協力していただきたいのが、まあ、ご案内ですけれども、今すでにね、先日お送りしてますが、特に音を使った、ワークですね、サウンドイメージワークですとか、VR の誘導瞑想、あるいは泉さんのクリスタルボールのバイオンを聞きながらいろんなワークをするとすごく脳にも心にもそして体にもいい影響がありますし、そんな風にイメージをするようになって、前と比べるとこんな変化があった、そして日常的にはこんな実質的な違いも出てきたっていう、そういう声がありましたらぜひお寄せいただきたいなと思います。またね、アウェイクプロジェクトに関してもこの5月の終わりからね、6月にかけてまた第二次募集というのを行います。というのは前のね、皆さんは第1期で入っていただいたんですけれども、あの時に今回はちょっと見送ったんだけど、やっぱりアウェイカー入りたいという方が結構ね何人もお声掛けいただいたので、まあそんなに多くは募集はできないんですけども、少しだけ募集幅をね増やして、また新しい仲間が出てくると思いますので、そういう人たちがまたね入ってくる時に、先に皆さんがやっていただいているいろんな実例を、さっきも言いましたけども、データベースかね、そういう報告みたいな形で皆さんともシェアしていただいて、あ、こんなイメージや音の使い方があるんだなっていうのをね、みんなで共有していできたらいいかなと思いますので、ぜひね、音を使ったさまざまなワークのね、実例とかね、感想とかそういったものを、先日送ったメールのところから、皆さんの、体験や気づきを書いていただきたいなと思います。
はい。よろしくお願いします、
は
い、
どうぞよろしくお願いします。今度はまたね、次回の Q&A、 そして今度は、リアルセミナーとまた遠隔セッションとありますのでね、ぜひね積極的にご参加いただいて、ご自分の変化はね、与えたものが受け取るものなので、その与えるっていうのはまずはリクエストです。堂々とリクエストをしてですね、よりね自分の、自他ともにハッピーな人生を加速させていきましょう。今日はどうもねありがとうございました。
はい、ありがとうございました。